それでは本日の聖書箇所を読み致します。本日の聖書箇所はサムエル記第1章1節から28節です。エフライムの産地ラマタイムソーフォルムにその名をエルカナという一人の人がいた。この人はエロハムの子、順次遡ってエリフの子、トフの子、エフライム人ツフの子であった。エルカナには二人の妻があった。一人の妻の名はハンナ、もう一人の妻の名はペニンナといった。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。この人は自分の町から毎年シロに登って万軍の主を礼拝し、生贄を捧げていた。そこにはエリの二人の息子、主の祭司ホフニとピネハスがいた。その日になると、エヌカラは生贄を捧げ、妻のペニンナ、彼女のすべての息子、娘たちにそれぞれの受ける分を与えた。しかし、ハンナには特別の受け分を与えていた。主は彼女の胎を閉じておられたが、彼がハンナを愛していたからである。彼女を憎むペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられるというので、ハンナが気をもんでいるのに、彼女をひどく苛立たせるようにした。毎年このようにして、彼女が主の宮に登っていくたびに、ペニンナは彼女を苛立たせた。そのためにハンナは泣いて食事をしようともしなかった。それで夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか。あなたにとって私は10人の息子以上のものではないのか。シロでの食事が終わってハンナは立ち上がった。その時、祭司エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナの心は傷んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたがはしための悩みを顧みて、私を心に留め、このはしためを忘れず、このはしために男の子を授けてくださいますならば、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えて言った。いいえ、祭司様、私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。このはしためをよこしまな女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。エリは答えていった。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女ははしためがあなたのご厚意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。翌朝早く彼らは主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家へ帰っていった。エルカナは自分の妻ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。日が改まってハンナは身ごもり、男の子を産んだ。そして私がこの子を主に願ったからと言って、その名をサムエルと呼んだ。夫のエルカナは家族揃って年ごとの生贄を主に捧げ、自分の誓願を果たすために登っていこうとしたが、ハンナは夫に、この子が乳離れし、私がこの子を連れて行き、この子が主の御顔を拝し、いつまでもそこにとどまるようになるまではと言って登っていかなかった。夫のエルカラは彼女に言った。 あなたの良いと思うようにしなさい。この子が乳離れするまで待ちなさい。ただ、主のお言葉の通りになるように。こうして女はとどまって、その子が乳離れするまで乳を飲ませた。その子が乳離れをしたとき、彼女は大牛3頭、小麦粉1エパ、ぶどう酒の皮袋1つを携え、ぶどう酒の皮袋1つを携え、その子を連れ登り、主の宮に連れて行った。その子は幼かった。彼らは牡牛一頭をほふり、その子をエリのところに連れて行った。ハンナは言った。王祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつてここのあなたのそばに立って主に祈った女でございます。この子のために私は祈ったのです。主は私がお願いした通り、私の願いを叶えてくださいました。それで私もまたこの子を主にお渡しいたします。この子は一生涯主に渡されたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。それではハンナの祈りと題して土橋先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。それでは最初に、一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、皆をあがめます。9月に入り、暑さも少しずつ和らいできました。本当に、神様がいろんなものを私たちに与えてくださる秋にが近づいているのがわかります。本当に私たち、知らない間にあなたからたくさんの恵みと憐れみを与えて、それによって私たちがこの人生生きています。しかしそれを忘れて、本当に自分勝手に生きている私たちです。どうか私たちがいつも、私たちの心がいつも神様に向くようにしてください。今からメッセージをします。本当にこの聖書の箇所を通して、神様、私たちにとって必要なことを、それぞれ一人一人に思いを与え、そして知恵を与え、そして愛を与えてください。あなたに感謝します。これからの礼拝、これからのメッセージを祝福してください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、今日はですね、今、長いところを読んでいただいてありがとうございます。ハンナの祈り、まあ、サムエルがですね、誕生するところのお話をしていきたいと思います。まあ、今日はハンナの祈りなんですけど、まあ、祈りとはですね、人間のこう願いを聞いてくれる。神様、どうにか聞いてください。まあ、今日も、そこがたくさん、ハンナのですね、思いがあったんですけど、実は、これ私たちの願いっていうか、神様が計画している、それにハンナが気づいていくという、それが祈りだということがですね、今読んだところにもわかると思います。それではこう一節ずつですね、見ていきたいと思います。聖書のところよろしくお願いいたします。まず、一節二節なんですけれども、エフライムの産地、ラマタイムに、その名をエルカナという一人の人がいたと。まあ、エルカナというのは、まあ、ハンナのですね、ご主人にあたる人で、また、サムエルのお父さんにあたる人なんですけど、まあ、これは、歴代史、第一歴代史の6章の系図を見ると、このエルカナは、レビ人である。のケハタ族というのがわかるわけなんですね。そして、この一章二節にですね、エルカナには二人の妻があって、一人の妻はハンナ、そしてもう一人の妻がペニンナといったと、書いています。二人の妻がこういたわけなんですね。そしてペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかったと。まあ、子供が、いないというのはですね、今本当に、当たり前のようになってますが、当時はですね、結婚して、 妻で子供がないというのはものすごく恥ずかしいことだったわけなんです。なぜかというとですね、このアブラハムの神の契約に、あなたの子孫によって祝福される。まあ、こう、どんどんどんどん人が増えるんだと言って祝福されるというふうに、アブラハムに神様が言ってるんで、それがないっていうことは、やっぱりこう、非難されるということだったわけ。まあ、今は違います。それぞれ神様が役割があって、結婚しても子供がいる人、まあ、結婚せずに独身がいる人、いろんな人がいますが、当時はですね、本当に非難されていたわけなんですね。で、3節は、この人は自分の町から毎年城に登って万軍の主を礼拝し、生贄を捧げていた。そこには2人の息子、主の祭司、ホフニとピネハスがいたと。まあ、この当時はですね、まだこう、イスラエルの中心がエルサレムではなかった。城というところにあって、ここに幕屋があったわけなんですね。で、そこにこう、エリの2人の息子、主の祭司、ホフニのピネハスが、治めていた。まあ、これ、今日はここでは話しませんが、この2人がですね、非常にこう、悪い、祭司であったという話が、まあ、この後に出て、今日は出てきませんが、出てきます。そして4節からです。その日になると、エルカナは、生贄を捧げ、妻のペニンナ、彼女のすべての息子、娘たちに、それぞれの受ける分を与えた。5節、しかし、ハンナには特別の受け分を与えていた。主は彼女の胎を閉じておられたが、彼がハンナを愛して、いたからである。彼女を憎むペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられるというので、ハンナが気をもんでいるので、彼女をひどく苛立たれるようにしたと。まあ、ここでこう、人間関係がですね、明らかになる。ハンナを取り巻く人間関係が明らかになっていくわけなんですね。この夫のエルカナはですね、神様、まあ、レビ人であるということもあって、神様を第一に考える人であって、そして、妻、ハンナも、愛していたわけなんですね。そして子供がないということで、そしてこう本当にですね、特別の受け分を与えていたということで、何をするのもですね、本当にですね、ハンナを優先してあげたわけなんですね。まあ、子供がないということで。一方、このペニンナというのはですね、もう一人の妻ペニンナはですね、こう子供に恵まれていたんですけれども、このハンナがですね、夫、エルカナンからですね、特別に受けてた。まあ、特別っていうか、子供がないので特別に扱いしてるのを見てですね、こう、意地悪にですね、こう、ひどくですね、こう、意地悪していたわけなんですね。まあ、ここは先ほど言いましたように、こう、一夫多妻制なんですね。一人のエルカナという夫に対して、二人の、まあ、女性、がいたわけなんですね。まあ、これ、よく旧約聖書ではですね、一夫多妻制は認められているのか、ダビデもソロモンもみんなたくさんの妻がいて、そうではないわけなんですね。本当は、アダムにエバが与えられたように、一人の夫に対して一人の妻っていうのが、これが、聖書が示すことであった。しかし、この当時はですね、女性というのは非常にこう、地位が低かったということで、まあ、当時の社会では、まあ、力のあるものが、力ってパワーですね。もあるものがこう、まあ、仕事があり、もう重いものを持てるものが仕事ができるんで、女性はですね、教育もなされなくて非常に低かったので、だから特別に、こう、一夫多妻制というのがこう認められていたわけなんですね。しかし、もともと神様が一夫一妻制がこう与えられたので、このようにやっぱり一夫多妻制になると、こう、本当にですね、こう、揉め事があって、本当に理想のある家族っていうのはできないわけなんですね。ここでですね、大切なのはですね、主は彼女の胎を閉じておられたということなんですね。これ、ハンナがですね、子供を産めないように 神様がしていたということなんですね。これは、まあ、ここの神様がですね、こう、ハンナがですね、子供が欲しい、どうしても欲しい、後で出てきますが、その子供を神様に捧げる、そういうふうにこう、祈らせるためにですね、そのまれ、それまでですね、子供が産めないようにこう、していたということなんですね。まあ、これを考えると神様というのはですね、こう、私たちの人生、それぞれに計画を持って、そのためにこういうですね、非常にですね、ある面試練というものをこう与えているというのがわかるわけなんですね。で、よく考えるとですね、子供が産めなくなったというだけじゃなくてですね、この夫のエルカナがですね、非常に優しく、ハンナをですね、こう愛していた。あるいは、ペニンナがですね、意地悪であったと。これもですね、神様がの計画の一部なんですね。私たちはですね、本当にですね、なんでこんなこと起こるんだろうと思うわけなんです。このペニンナがもしですね、いい人であったら、子供ができないように神様がしていてもですね、あ、これでいいんだと思ってしまうわけです。だから神様の計画っていうのはですね、ものすごく広いんですね。このハンナの方が、子供が産めなくなっただけじゃなくって、この周りにいる人、エルカナの愛、あるいはペニンナの意地悪、すべて神様の計画だということなんですね。皆さんも、これをですね、考えてください。皆さんの周りにもですね、こう、なんで私だけができなかったっていうこと。あるいは、周りの人に意地悪な人とか、そういった人もいると思います。本当にですね、その時にですね、どうにかこう、それがなくなるようにってお祈りすることももちろん大切です。しかし、それがここで書かれているように、神様が与えてくれたんだと。だから、何か意味があるんだと。考える。どんなことも考える。これが大切なんですね。だから人の言葉なんか気にせず、御心を求めるということが大切なんです。そして7節。そのようなことが毎年行われ、ハンナが主の家に登って行くたびに、ペニンナ、毎年このようにして、彼女が主の宮に登っていくために、ペニンナは彼女を苛立たせた。そのたまに、ハンナは泣いて食事をしようとしなかった。8節。それで、夫エルカナは彼女に言った。ハンナなぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか、あなたにとって私は10人の息子以上のものではないか。というわけなんですね。これもうペニンナのですね、いじめに耐えられなくなって、ハンナはですね、泣いて食事もできなくなったわけなんですね。どうして私だけが、こんなに子供もいなくていじめられなくてはいけないの。そう泣くわけなんですね。そしてそれを、様子を見たエルカナ、夫エルカナはハンナにですね、この8節に書いてるようにですね、どうして泣くのか。あなたにとって私は10人の息子以上のものではないか。というわけなんですね。これはですね、まあ女性の方ならよくわかると思う。絶対言ってはいけない、言葉なんですね。特に子供が、いない、人にですね。私はですね、子供がいないハンナに対して10人の息子がいるような優しさを持ってるじゃないか。どうしてわからないのかと。この言葉に対してハンナはですね、ものすごくダメージを受けたと思うんですね。今まで私のことをわかってくださってる。夫は分かってくれてると思っていたのに、そうではなかった。これは本当にですね、こう、言ってはいけないこと。なんで子供、私は10人の子供があるように優しくしたではないか。そうではないです。やっぱり子供がいないんだったら、子供のいない辛さっていうのは、どんなに優しくされてもわからない。それをエルカナはですね、わからなかったんですね。まあ、エルカナにしたらですね、ハンナのことを特別扱いしていたのに、なぜまだ悲しむのかと。 という思ったでしょう。しかし、子供ができない悲しみは、他では代替することはできない。同じ悲しみを経験したものにしか寄り添うことはできないわけなんですね。なんでこのエルカナはですね、こうなってしまったかというと、これは、やっぱりとエルカナはですね、先ほど言いましたようにレビ人で、本当に神様を第一にしていた。正しいことを行おうとしていた。しかし、そこに愛がなかったわけなんですね。もちろん愛が、正しさの方が愛よりも優先した。だからこういうふうにですね、ふというところですね、厳しい言葉、人を傷つける言葉を言ってしまうわけなんですね。やっぱり愛に裏打ちさせた正しさ、愛がこう、基本にあって、その上で正しい意思を神様に従おうと、そういう思いがなかった。ただ単に正しい神様のことは言う。こう聞こう、妻を優しくしよう、その正しい思いでやっていたから、こういうふうにですね、こう、ひどい言葉になってしまったわけなんですね。そして、9節。城での、食事が終わって、ハンナは立ち上がった。その時、祭司エリは、主の宮の柱のそばに、座っていた。ハンナは心が病んでいて、彼女は主に祈って激しく泣いたと。まあ、ここでですね、ハンナは、もう自分をこう、のことを分かってもらえるのは誰もいないというこう思いになって、そして神様にひたすらこう祈るわけなんですね。まあ、ここにまずハンナの素晴らしさがあるわけなんですね。皆さんならどうするでしょうか。やっぱり、エルカナに対して、どうしてそんなひどいことをするの？あるいはペニッダに対して、どうしてこの子供のいない私にいじめるの？と、やっぱり言ってしまうんじゃないでしょう。でも、もうハンナはですね、そう言わずにしてですね、神様だけにその思いを集中させたわけなんですね。これが大切なんですね。私たちはすぐにこう、人に言って発散して、発散してしまうと、その分やっぱり神様に対する祈る力というのが少なくなってしまうわけなんです。ここでハンナはですね、もう神様しかいない。そして愚痴も言わずに、神様に対してですね、本当に心を向けた。これがこう大切な、こう祈りの姿勢なんですね。もうあなたしかいないんだという思いを持つ。それがこれから後の展開に変わっていく。皆さんもそうです。やっぱり祈るっていうのはですね、もういろんな手段があるけれども、こう、もう一つの手段として神様に、本当にこう、祈っておこうって、それじゃやっぱいけないわけなんです。もうあなたしかいないという思い。これが、祈りの体制大切だということを、ここで言ってるわけなんですね。そして11節。そして誓願を立てていった万軍の主も、もしあなたがはしための悩みを顧みて、私に心を留め、このはしためを忘れず、このはしためのために男の子を捧げてくださいますなら、私はその子の一生死にお捧げします。そしてその子の頭に、かみそりを当てませんと、いうわけなんです。まあ、これ、誓願を立ててという、普通のお祈りではなく、誓うということ。誓うというのはですね、いわゆる神様と、まあ、言い方は良くないかもしれない。取引をするということなんですね。叶えてくれたら、私もあることを従います。これが、ここでやってるわけなんですね。男の子を与えてくれたら、この頭にカミソリを当てない。これはですね、ナジル人としてその子を一生神様に伝えるということなんですね。頭は、カミソリを当てないというのは、ナジル人ということなんです。まあ、ナジル人というのは、神様に、仕えるという、本当に一生神様に伝えるという、このことを訳するということでですね、この神様にカミソリを当てないだけでなく、三つのことを約束しているわけなんですね。一つはですね、お酒を飲まない、ということ。で、二つ目は、汚れたものを食べない。三つ目は、 ここに書いているように、頭にカミソリを当てない。つまり髪を切らないということでですね。まあ、この聖書の中ではですね、ナジル人としてですね、こう、誓願を立てて、生きていた三人のこう人物がですね、書かれています。一人は、ここであるサムエル。そして二人目がですね、四世記の書いている、怪力のサムソン。そして三つ目がですね、イエスの前にですね、こう、フォアランナーとして、こう、水のバプテスマを授けた、バプテスマのヨハネ。この三人がナジル人だったわけなんですね。このハンナはですね、子供ができなくて苦しいので、神様にができた子供を一生神様に避けてる約ように約束をしたんですけれども、まあ、神様からくれば、先ほど言いますように、この祈りがするように、彼女の人生をですね、導いていったわけなんですね。もう、彼女的にしたわけではなく、こうやって神様が導かれていくっていうのが、今読んでいることはわかります。だから私たち大事なのはですね、こう、神様の計画を見て、それに従ってこう、祈っていくことなんですね。十二節、ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口むつを、見守っていた。十三節、ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。14節、エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えて言った。いえ、祭司様、私は心に悩みのある女です。ぶどう酒もお酒も飲んでおりません。私は死の前に、私の心を注ぎ出したのです。この橋ためを、横島の女と思わないでください。私は、募る憂いと苛立ちのため、今まで祈っていたのです。17節、エリは答えていった。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えて、くださるように。18節、彼女は橋ためがあなたのご好意に預かることはできますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかったと。まあ、ハンナがですね、祈っていると、この大祭司であるこうエリがですね、こう、まあ、近くに行ってですね、このハンナはですね、声を出して祈らずにですね、本当に心の中で、祈っていた。で、唇だけがこう動いていたわけなんですね。それでこう、そのエリはですね、酒に酔っていたのかと思ってですね、思ったんですね。まあ、当時ですね、この酔っ払って、この幕屋に登る人がこう、あったわけなんですね。だから、そういうふうに間違えたわけなんですね。だから、この、まあ、ここから、こう、当時はですね、やっぱりこう、非常に霊的にはですね、こう、まあ、非常にこう、良くなかった時代であるというのが、ここからもわかるわけなんですね。まあ、それでこう、エリがハンナに注意すると、ハンナは酔っていたのではなく、祈っていたんですよ、と答えたわけなんですね。まあ、ハンナはですね、何のことを祈っているのか、まあ、その詳細は把握しなかったですけど、ハンナの願いを見てですね、ハンナの顔を見て、神様がハンナの願いを叶えてくれるんだと確信した、エリは確信したわけなんですね。そして安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願った叶えてくださるようにとハンナをこう励ましたわけなんです。まあ、ここでもこのエリのですね、素晴らしさを垣間見ることができるわけなんですね。まあ、こう間違いを指摘されても、こう本当にですね、励ませるというのはこう、素晴らしいことなんですね。そしてハンナはですね、こう別人になってですね、こう18節に書いて、彼女の顔はもはや以前のようではなかったということなんですね。まあ、これ今まで読んだところを見るとですね、ハンナはですね、神様からですね、よし、わかった、大丈夫だ、男の子を授けようという言葉はこう、 聞いてない。しかし、祈っているとですね、心の中に平安が与えられ、あ、これは必ず成就するんだというのがわかるわけなんですね。第一ヨハネ5章14節、何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信ですと、あるようにですね、本当にですね、この、ハンナがですね、こう、心の中で祈っている。そうするとですね、あ、これが神の御心なんだなというのが分かったわけだ。じゃあ、こう、子供が与えられるんだということ、平安になって、もう本当に今まで泣いていたハンナがですね、それを忘れて、もう顔が変わってしまった。祈りというのは、これ、こういうもんなんですね。こう、神様の御心を探して、それが、こうしてください、ああしてくださいと、自分の願いを言うんではなく、それが神の御心と一致するかどうかを探して、それが一致したときに、スッと、あ、これは叶えられるんだ。もう心配することはいらないんだというふうな思いが与えられて、もう別人になってしまう。これが、祈りの大切なところなんですね。そして、翌朝早く彼らは主の前で礼拝し、ラマにある自分たちの家へ帰っていった。エルカナは自分の妻ハナを知った。主は彼女を心に留められた。日が改まってハンナは身を凝り男の子を産んだ。そして私がこの子を主に願ったからといって、その名をサムエルと呼んだ。と書いてます。もちろんハンナの願いは叶えられ、ハンナは身を凝りサムエルとこう名付けられた。このサムエルというのはですね、神の名という意味があるんですけど、この、ここに書いてますようにですね、この子を主に願ったからと。これは、ヘブル語で言うとですね、シャマーという、シャマーエル、シャマーというのはですね、聞くという意味なんですけど、エルというのは神という。神様が聞いてくださった。シャマーエル、シャマーエル。それからサムエルという。神様がこう聞いてくださったんだという。そういうことでですね、サムエルということに名付けられたわけなんですね。まあ本当はですね、何回も言いますか。神様がもともと計画したものを、ハンナがそれに従ったということ。これがですね、こう。だからこう、子供が授かったということなんですね。そして、21節、夫のエルカナは、年ごとに、生贄を主に捧げ、自分の誓願を果たすために家族揃って、夫のエルカナは家族揃って、年ごとの生贄を主に捧げ、自分の誓願を果たすために登っていこうとしたが、ハンナは夫にこの子が乳離れし、私がこの子を連れて行き、この子が主の御顔を拝し、いつまでもそこに留まるようになるまではと言って登っていかなかった。夫のエルカナは彼女に言った。あなたの良いと思うようにしなさい。この子が乳離れするまで待ちなさい。ただ主のお言葉通りになるように。こうしてこの女は留まって、その子が乳離れするまでを乳を伸ばせた。まあこう、エルカナはですね、子供が生まれた。本当にですね、こう、誓った、ハンナがですね、神様に誓った子供がいるんで、当然ですね、それは、この神様にですね、城に登っていかないといけない、と思う。それを提案すると、そこでハンナはですね、乳離れするまで、まあ、これは3歳か4歳ぐらいまでですけれども、サムエルと一緒にいたいので、私は行かないと言ったわけなんですね。まあ、こう、父はね、するとですね、このサムエルはですね、もう先ほど出てきた、エリのもとに行ってですね、そこでもう住み込みでですね、神様に伝えるわけなんです。だから、こう、本当に1年に1回ぐらいしか子供に会えなくなる。それまでは本当にですね、この子をですね、こう、一緒に愛を注ぎたい。だから、こう、 宮に行く時間はないんですよと言ったわけなんですね。まあ、こう、今までのエルカナならですね、それは良くないと言ってたと思うわけなんですね。いわゆるエルカナは、夫エルカナは神様を大事にする人でした。だから、まずは神様のとこに行くのは、行きなさいと、妻をですね、説得していたわけなんです。しかし、今回はそうしなかったわけなんですね。妻の意見を素直に受け入れたわけなんです。これは前回ですね、泣かれたりしたから泣かれるのが嫌で妥協したのかというと、そうではないわけなんですね。やっぱり先ほど言いましたように、神に従うのは、やっぱり愛がやっぱりあって、その愛の上に神に従うの。これが本当に神様を第一にすることなんだ。ハンナの気持ちを考えて、今行っても本当に行くだけになって、本当にですね、神様を第一にすることはできない。もう本当にですね、乳離れするまで親子二人の愛をですね、育んで、そしてそこでですね、ポッともうサムエルですね、神に仕えるさてに話した方がいい。それの方が、神に従うことになり、またそれが、神様も喜ぶことであろうと、判断したわけなんですね。これがですね、私たちの判断でも大切なんですね。中途半端な気持ちで神様の前に立つのは失礼だと。ハンナがですね、満足する交わりができない状態で、サムエルが乳離れしてハンナと離れることになったら、悔いが残ったまま、死に捧げることになると判断したわけなんですね。まあ、これ私たちもそうなんですね。まあ、礼拝に出るとかいうことを考えても、神様が心がどうしても向かないとき、その時に無理やりやっぱり礼拝に行きなさい、ということ。それは、もういいのかどうなんか非常に難しい判断なんですね。やっぱり常に私たちのベースには神様に対する愛、人に対する愛があって、その愛の上に正しい行いをする。神様に従っていく。これがここでなされていたわけなんです。私たちもいつもそれを考えて、いかないといけない。私たちイエスを信じる者はですね、愛の律法が与えられている。この旧約聖書ではなく、私たちはですね、基本的には、愛すること、それだけがイエス・キリストから命令として与えられているわけで、神を愛し、隣人を愛し、それを全てをベースにして、やりなさい。それが上で自発的にしなさいというのがですね、私たちイエスを信じるものがある。これもですね、ここではそういうことは言っていないが、しかしその基本がですね、ここに出ているわけなんですね。エルカナもですね、やっぱり愛を基本にしたわけ。そしてだから、妻のですね、わがままではなく、妻の思いを受け入れてあげたわけなんですね。そして24節から、その子が乳離れとしたとき、彼女は、雄牛3頭、小麦粉、エパ、ぶどう酒の皮袋を一つ携え、その子を連れ上り、主の宮に連れて行った。その子は幼かった。彼らは雄牛1頭を放り、その子とエリのところに連れて行った。ハンナは言った。王祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつてここの、あなたのそばに立って主に名乗った女でございますと、いうことで、乳離れして、まあ3歳、4歳になって乳離れしたとき、神様との誓約、約束を話すために、サムエルをエリのところに連れて行って、そこして、もうそこに住ましてですね、主に仕えさせたわけなんですね。まあ、最後のところは、子供が与えられるとですね、ずっと子供と一緒にいたいので、約束を忘れてしまう人がいますが、ハンナはですね、きちんと約束を守ったわけなんですね。本当に私たちもそうです。祈りが聞かれてほしい。そのために聞かれたら何々しますと。約束しているのに、 病気が治ったら何々しますと。もう、約束してるのに病気が治ったら、ケロッとしてですね、その約束を破ってしまう。それはもう神様にとってものすごくやっぱり怒らせることなんですね。ちゃんとこう、約束を守る。これもですね、祈りの、に対して大切なことなんですね。そして、ここで、大切なのはですね、神のものは神に返すという、こう、神様からいただいたものは神様に返すという、この、聖書に書いてある原則も果たしているというわけなんです。私たちも命も神様から預かって、そして最後に神様に返る。このサムエルもそうです。神様から与えてくださったものをまた神様に返る。この原則をここで見ることはできるわけなんですね。まあ今日は、こう非常に長いところをやりました。最後にこう、まとめていくと、ハンナがですね、この祈りをしていった。私たちの祈り、それはですね、私たちの祈りのですね、雛形とも言えるわけなんです。どの点が私たちをですね、こう、見習っていかないといけないのか。まず一つはですね、神様にこう、思いを集中して祈っていったっていうわけなんです。いわゆる神様しかいないという思い、その思って祈ったということ、このエネルギーを神に集中していったという点。二つ目はですね、その、いろんな、こう、いじめられたりしていった。あるいは、子供ができなかったということ。それが神様の計画であるということに気づくということなんですね。私たちも祈ってるとき、病気になった。病気を癒してほしいっていうだけなく、その病気になったこと自体、あるいは周りの人にいじめられた。上司に、こう、意地悪された。そういうときに、そこにある神様の計画があるはずだと、それにまず気づくということなんですね。そして、神様の計画であればですね、その苦しみや何かそこには必ず目的があるんだと思い、その目的をですね、確認して、それをこう、祈ってみるわけなんですね。病を癒してください。そしてそれを通して、癒すだけじゃなく、その目的のことをこう考えて、それを祈るわけなんです。そして、それが御霊で祈ることであり、それがわかるとですね、ハンナの顔がすっと変わったって書いてるようにですね、今までとは別人になります。あ、神様が全てを導いてくださるんだなという平安が与えられるわけなんですね。そして最後は、そうすると必ず祈りは叶えられます。そして、それで終わりではなく、祈りが叶えられたら、必ず約束を話すということ。これが大切なんですね。もう決して、何々しなさい、しないと、約束してれば、必ずそれを約束を話す。これがですね、ハンナの祈りであり、私たちもですね、この日々、このようにですね、祈っていかないといけないということなんですね。どうかですね、皆さんもですね、このハンナの祈り、サムエルが与えられた、それまでの過程、それからの、主に捧げられた誠実な、こう、扱い方、それをこう、真似てもらいたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。今日は、ハンナの祈りによって、サムエルが誕生したところを習いました。本当にあなたが私たちの人生の本当にこう細かいところに至るまで計画をしていて、私たちは気づかずに本当に悩み、もだえ続けている存在です。でも、本当にそこにある神様の計画を見出し、それを祈ったとき、私たちに平安が与えられるとともに、本当に御心に沿った祈りは必ず成就する。そのこと、御言葉通り必ず成就します。どうか私たちが、この聖書に与えられたハンナの祈りのように、日々祈ることができますように、どうか私たちがもっと祈る人になりますように、もっと神様と交わりたいという、思い、神様のことを知りたい、神様の思いを知りたいという、そういうものになるようにしてください。 どうか本当に私たちの日々の歩みをどうか強めてください。それぞれ一人一人にいろいろな出来事が起こります。嬉しいことや悲しいこと、辛いこと、苛立つことがおります。でもそれもすべて神様が与えてくれたもんだと思って、喜んで日々を過ごすことができるようにしてください。あなたに感謝します。この教会を守り導いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。